どうぞローマ人の手紙の15章今日は17節の御言葉まずお開きいただきたいと思います。ローマ人の手紙15章17節このように御言葉を記します。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。もう一度今の17節の御言葉を読みします。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。パウロはここにあって彼自身の誇りについて話を進めます。どんな誇りを彼が持っていたのか、何を彼が誇っていたのか、そのことがこの御言葉の中に記されています。今日私たちはそのことをご一緒に見ていきます。まず彼が最初に誇っていたこと、それは彼に与えられた宣教の働きというものを誇っていました。彼自身に神ご自身が与えてくださった尊い働きを彼は誇っていました。というのはこの17節の御言葉をご覧いただきますと、間違いなくこれは16節の御言葉を受けています。まず最初の接続詞のそれでをご覧いただきますと、これは前から続いていることは明らかです。またこの17節に出てくる誇りという名称を見ても、パウロはあえてこの前に冠詞をつけています。何のために？この話は前にかかっていることを明らかにするためにです。また同時に17節を見ていただきますと、キリストイエスにあって誇りを持っていると、こういったパウロ、その前に神に仕えることに関してと言っています。実際この17節の御言葉を見たときに、この仕えるというこの言葉はギリシャ語には存在していません。これは文脈から補足されています。なんでこんなことをしたのか、16節ご覧いただきますと、そこにキリストイエスの使え人となるために、16節ではパウロ自身がキリストイエスに使えるものとされたということを話しています。この16節を受けているわけで、この訳者はあえてここにこの使えるという言葉を補ったわけです。ですからこうして見たときに、間違いなくこの17節で言わんとしていることは16節を受けてパウロが語るわけです。じゃあ16節で何をパウロが語ったのか思い出してみてください。彼自身が異邦人の救いのために召されたこと、そしてその働きに対して、この語るメッセージに対してパウロがそれらを誇っていたことを我々は学んだわけです。神が与えてくださった異邦人への働き、そして託されたこの福音のメッセージ、これをパウロは心から誇ってました。別の箇所を見るときにパウロはこんなふうに言います。私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。コリント第一の9章の16節のところにそのように記されています。パウロは福音のメッセージを誇り、それゆえに彼は喜んでそのメッセージを語り続けていました。テモテ第一の手紙の1章の12節のところにもこのように言っています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。パウロが言ったことは、神様が私に特別な務めを与えてくださった、この福音を伝えるという特別な務めをくださった、そして神は私を忠実なものとそのように見てくださっている。なんで神様がそんなふうに見ているか、それは彼自身がその務めに対して忠実であったからです。 そのことを私たちが使徒の働きを見たときに、どのように彼がこの福音のメッセージを語り続けてきたのか、そのことを我々は見ることができます。確かに忠実でした。この働きにおいて彼は熱心でした。どうして彼がこのメッセージに、この務めに対してこれほど熱心であったのか。言うまでもありません。それは主が罪人の救いをお喜びになるからです。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあると言われました。その通り、一人の罪人が罪を悔い改めて、主が備えられたこの救いを心から受け入れるならば、私たちも喜ぶし、そして何よりも主ご自身がそのことをお喜びになるって。ですからパウロはそのことを知ってたわけです。主によって用いられることも嬉しいし、この素晴らしい救いのメッセージを語ることも素晴らしい。そして何よりも罪人がこの救いに預かることが、私の愛する主がお喜びになるんだ。ですから彼はそのことを思い、そのことを熱心に忠実に行い続けたんです。福音を語ることを喜んでいたパウロで、これはパウロだけの話じゃありません。あなたも私も同じです。私たち救われた者は同じ思いを持ってこの福音宣教に励んでいるはずです。キャサリン・ハンキーという一人の女性がある賛美歌を書きました。私たちもよく知っている賛美歌です。聖歌の525番です。その中に、語り継げばや語るごとに心満ち足り楽しさ増す、この救い主知らぬ者に我呼びかけて明かしせばや、語り継げばや世を去る日まで語り継げばやイエスの愛を。って、私たちはこの曲をよく賛美します。でも皆さん、歌詞をもう一度見ていただくと、こんなふうに言ってます。語り継げばや語るごとに心を満ち足り楽しさ増すって。問題は私たちがそのように福音宣教をしているかどうかです。しかし、少なくとも主によって贖われた者たち、パウロと同じようにこの救いを感謝している者たちは、今の賛美歌に対してアーメンって言うでしょう。私もこの福音を語ることを喜びとしています。私もこのイエス・キリストを心から誇りとしています。パウロはこのような素晴らしい務めに預かったことを誇っていました。そしてもう一つ挙げるとしたら、彼は間違いなく主イエス・キリストを誇っていました。主イエス・キリストを心から誇るものでした。そのことをパウロはこの御言葉を通して私たちに教えてくれます。もう一度この17節の御言葉をご覧いただきますと、それで神に仕えることに関して私は誇りを持っているのですとは言わなかったんです。彼は、私はキリストイエスにあって誇りを持っていると言いました。読者たちが間違えないように、彼の誇りがどこになるのかを明らかにするために、このようにパウロは記しました。確かにパウロは、我々も多く知っているように、その働きにおいて熱心でした。至るところにあって彼は機会を求めました。機会を探りました。そしてキリストの福音を語り続けていきました。しかし彼自身、それらのことを一つも誇ってません。私はこれだけの働きをしたなんて、そういったパウロが自分の働きを誇っている、そういったところを見ることはできません。多分おそらく皆さんもお聞きになったことがあると思うんです。ある人は、私はこれまでに何人の人々を救いへと導いたとか、どれだけ多くの人々に福音を語ったと自慢する人々の声を。パウロは違いました。 パウロは我々が想像することもできない数の人々に確かに福音を語ったでしょう。命がけで。しかし彼自身はそういった彼自身が成した働きに関して一切誇っていません。彼の誇りはキリストイエスにあって、すなわちキリストイエスに対するもの、まさにキリストが私の誇りだと彼は宣言するわけです。キリストを誇りとする人々って、それはあなたです。そして私です。つまりイエス・キリストによって救われた者たちっていうのは、大なり小なりみんなこのイエス・キリストを誇りとする者たちなんです。ピリピトの手紙の3章を挙げてみてくださいます。パウロはそのことを私たちにこの箇所で教えてくれます。ピリピトの手紙の3章、3節のところにこのように記されています。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。出てきました。キリストイエスを誇りって。この誇るっていう言葉は新約聖書の中に37回出てくるんですが、その37回中35回がパウロ書簡の中に出てきます。どれほどパウロはこの言葉を好んで用いたかです。つまり人が大喜びで自慢している様子を表す言葉なんです。パウロはこのイエス・キリストのことがもう嬉しくてたまんない。もうイエス様のことが彼の大きな自慢だったんです。自分の何か特別な持ち物を自慢しているそういった様子を思い描いてください。パウロはこのイエス・キリストを自慢してたんです。それがこのパウロでした。そしてこの3章の3節、ピリピトの手紙の中で言っていることっていうのは、本当にこの救いを受けた人々の話です。割礼の話が出てきます。肉体的な割礼じゃなくて心の割礼の話です。救いの話です。その人の特徴、救われた人の特徴がここに記されているんです。どんな特徴か。神の御霊によって礼拝をするっていうんです。形だけの礼拝じゃない。心から神様を礼拝する。それも救われている人の特徴である。もう一つ挙げています。キリストイエスに対する誇りです。主イエスキリストを誇る者たちです。それが救われた人の特徴だと御言葉を教えています。なんでイエス様をここまで彼が誇ったのか。パウロに聞かなくても皆さんに聞けばその答えはわかるかもしれない。でもパウロ自身に聞いてみましょう。パウロ自身がそのことを我々に教えてくれるんですか。今私たちが見ているこのピリピトの手紙の3章の中を見ていくと、その答えをパウロは私たちに与えてくれます。パウロがどうしてイエス・キリストをここまで誇ったのか、この福音のメッセージをここまで彼が誇ってたのか、その理由は一つ目に、救いというのが、罪の許しというのが神様の恵みによるということを知ったからです。自分の努力によって救いを得るのではなくて、この救いというのは神様の恵みによるんだということを知ったゆえに、彼はこの主を心から誇ったんです。彼がこの救いに預かる前、誇りとしていたことは自分自身のことです。そのことを記した上で、特に5節、6節、そのことを記した上で、パウロは7節に、徳であったこのようなものを皆損と思うようになったと言っています。8節を見てみますと、一切のことを損と思っていますって。またその後に、私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りやくたと思っています。価値が全くないし、散りやくた、まさにゴミだと言っているんです。ガラクタだと言っています。なんで彼がこれまで自分のその家系であったり、自分が宗教者として一生懸命成してきたそういう行いというもの、そういうものをガラクタだと、 価値がない、ゴミだというふうに言ったのか。パウロは分かったからです。これまでは一生懸命立法を守り行いさえすれば、罪の許しをいただいて天国に行けると思ってた。ですから彼は一生懸命そのような立法を守り行おうとしてきました。おそらく彼自身、完璧に守り行うことは不可能だということに気づいていたでしょう。でもそれを認めてしまうと、そこに絶望が生じるんで、そういったことは考えないようにしてたのかもしれない。しかしそのパウロに素晴らしい神様のメッセージが届くわけです。どんなメッセージか。救いは信仰によるというメッセージです。そこで彼はこのイエス・キリストを信じるんです。三章を見てらっしゃったら9節ご覧ください。キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、今の話です。立法を行うことによって、この義、すなわち救いというものを得ることができる、そういうふうに思ってた。しかし、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるから、パウロ自身が変えられたんです。自分の努力によって救いを得るんじゃなくて、この救いは神様からの一方的な恵みなんだと。イエス・キリストを信じる信仰によって与えられる恵みであるということに彼は気づくわけです。ですから、私の主であるキリスト・イエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、イエス様を知ったことの素晴らしさ、イエス様によって罪許されたことのこの素晴らしさ、それと今まで自分が宝としてきたものを比較したときに、比較なんかできないと言うんです。だって今まで自分が宝としてきた人間の努力や行いというのは、自分が一番望んでいた救いをもたらすものじゃなかったから。今私はこのイエス・キリストを信じる信仰によって、この素晴らしい救いに預かったんだ。ですから、パウロがこのイエス・キリストを誇りとしていたのは、この救いというのが、主の恵みによって与えられる。主イエス・キリストが彼を信じる者に与えてくださる素晴らしい祝福だということが分かったからです。また同時にもう一つ挙げるとすれば、彼がイエス・キリストをここまで誇っていたのは、彼は主によって自分の本当の姿を示されたからです。彼は本当の自分の姿に気づいていくんです。コリント第一の手紙にちょっと移ってください。コリント第一の手紙の一章です。皆さんのノートにもこの御言葉だけは記しておきました。非常に大切な箇所ですから、皆さんのところにも記しておきました。コリント第一の手紙の一章の27節のところからです。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。パウロはここに自分がどのような存在であるのかを記しました。そして自分だけじゃなくて、我々一人一人が、すべての人間が死の前にどのように映っているのか、その姿を明らかにしたんです。パウロは自分を正しく知ることによって、私は救われる価値の全くない人間であるということを告白するんです。今、私たちが見てきたこの5つの表現、これは救われたものに関する表現です。見てくださいますか。愚かなものって言っています。弱いものだって言っています。取るに足らないものだ。見下されているもの。無に等しいものだって言っています。パウロはこのように自分自身を表現したんです。愚かだって言うんです。この世の愚かなものを選び、何のために？死者を恥ずかしめるためだって、はい、おそらく知識において言うならば、パウロほど知識の豊かな人間はいなかったとも言えるでしょう。いくつも博士号を持っててもおかしくないような、そのような人物です。しかし彼は言うんです。 私は愚かだって。だって世の知恵をもっては神を知ることがないからです。そんな知恵はどんな価値があります？どんなに知恵を積んでノーベル賞をたとえもらったとしても、その知恵は人を救わないんです。人間の愚かさというのは、その知恵を得れば得るほど何か真理を発見するって。しかし悲しいことに、世の知恵をもってして神を知ることはないんです。パウロはそのことに気づくんです。人間から見たら、人々が見たときに、あなたは知恵があると、あなたは知識があると言うかもしれない。しかし彼自身は自分のことを正しく知ってました。私は愚かなものです。私は生まれながらに神のことを何一つ知らなかった。真理について何一つ知らなかった。それが私だって。弱いものだって言いました。強いものを恥ずかしめるために。パウロは気づいたんです。自分がいかに弱いか。だって自分はどんなに願っても自分の命を伸ばすこともできないし、自分を変えることもできないし、自分を救うこともできない。今日は元気でも明日命を落とすかもしれない。自分の弱さに気づいてるんです。取るに足らないものだと彼は言いました。重要じゃないって、私は劣ったものだって。見下されているものとも言います。軽蔑って意味です。これ、誰かが自分の本当の姿を見たら、私自身は軽蔑に値する存在だって、それほど私の心は荒んでるし、ひどいって、罪に汚染されてるって、そのような本当の姿を彼は見るんです。そして最後の言葉を見てください。今までこの4つを見たときに、すべてものという漢字がついています。人を指す。ところが最後だけ無に等しいものとひらがなで書いています。あえてこの訳者は、新改訳聖書の訳者はこのように区別をしたんです。なぜかというと、最後の言葉のその意味が、ここをひらがなにすることによって明らかになるからです。どういう意味なのか。ここに記されているのは、存在していないというような、直訳すればそういう意味です。つまり、存在していないのに等しい存在、人間以下の存在、そういうことを言ってるんです。存在に値しないものだって、私は。そういう表現です。実はこういう表現はこの当時使われてたんです。で、誰に対して使われたかというと、奴隷たちに対してなんです。ローマ帝国にはこの当時6000万人の奴隷がいたと言われます。で、奴隷というのは人ではなかったんです。彼らは物だったんです。皆さんが必要でなくなったものを粗大ごみで出せるように、で、粗大ごみで出したからといって誰かが文句言うわけじゃありません。きちんと法に基づいてやれば。この当時、主人が自分の老いた、年老いたその奴隷を物と同じように捨てたって、誰一人文句言わなかったんです。奴隷を痛めつけたって、奴隷を苦しめたって、奴隷を殺したって、誰一人何も文句言わなかったんです。だって奴隷は人ではなくて物だからです。で、パウロはその表現をここで用いるんです。私というのは生きる価値もないほど愚かな存在だって。あのパウロがこのように自分自身のことを表現するんです。どれを取ってみても悲しくなるような話ばかりです。全くここを見たときに自慢できるものがありません。パウロは知ってたんです。私のどこを見ても神の前に誇れるものは何一つないって。そしていいです。そしてパウロはこう言ったときに、実はこのような姿の私が神の目に映っていることを知ってたんです。ね、信仰者の皆さん、我々考えなきゃいけないのは、神様ってあなたの心のすべてのことを見てらっしゃる。あなたが 言葉を発する前に神様はあなたの心をご覧になっていらっしゃる。あなたの思いを見ていらっしゃる。その神があなたを見ているときに、あなたのどこにあなたの良さを見出します？神様を褒めたたえても我々はその中でも我々別のことを考えてみたり、神の前に祈ってても我々違う思いがその祈りの中に入ってきたり、神様に仕えると言いながら他のことを考えてみたり、あなたも気づいていらっしゃるはずです。自分の罪深さに、そしてそれに気づけば気づくほど我々思うんです。なんていう人間なんだろうって、なんてひどい人間なんだろうって感じません？神の前に立つこと自体ももう私たちにはできない。どっか隠れることができるんだったら、だから私たちが覚えなきゃいけないことっていうのは、あなたが特別な人間だから神様はあなたを救ったんじゃないということです。あなたが誰かに比べて勝ってるから神様はあなたに憐れみをかけたんじゃないということです。いいですよ。このような存在として神の目に映っていたあなたや私、でもそんなあなたや私を神様は憐れんだんです。見てください、この27節28節の言葉、選びという言葉が3回も出てきます。あなたがこの救いに預かったのはすべて神様の選びだったんです。すべて神様があなたを選んでいてくださったからなんです。人間的に見たらいろんなことを誇ることのできたパウロ、しかし彼は何一つ誇ることなく自分も含めてすべてのクリスチャンたちをこのように表しました。なんでパウロはこんなふうにあなた自身のこと、クリスチャンのことを表したのか、彼が答えを与えてくれます。見てください、29節コリント第一の1章の29、これは神の御前で誰をも誇らせないためですって。ねえ皆さん、我々が本当の自分の姿を知れば我々は自分を誇ることをやめます。自分の姿を正しくすれば、そんな私をこんなにも憐れんでくださったお方、その方だけを誇ろうとします。だから31節にこうあるんです、まさしく誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためだって。つまり神様を心から誇るためには、我々は自分がどれほどこの祝福に預かる資格がない存在であるかということに気づかなきゃいけないんです。パウロは自分の本当の姿をしていたように自分を誇ることをやめたんです。かつての彼はそうでした。自分を誇ってました。自分の家計を誇ってたし、自分の教育を誇ってたし、宗教心の熱いことを誇ってたし、さまざまな人間的にそうだよねと思われるようなことを彼は誇ってました。しかし自分の本当の姿を見たときに、そしてどうにもならない汚れた衣のように、イザヤが言うように、そのようなもう捨てるしかない、そのような存在であるということに気づき、そんな自分を神が一方的に選んでくださり救いへと招いてくださったことを知ったときに、彼が言ったのは、私の誇りはただ一つ、このイエス様だけだった。こんな私をこんなにも憐れみ、こんな私にこのような素晴らしい祝福をくださったんだから。気づいてます皆さん、私のうちには何一つ神の前に誇るものがないってこと。そして私がこのような素晴らしい祝福に預かっているのは 100% 全て神の恵みだということ。神様なんです、あなたを選んだのは。神様なんです、あなたを救ってくれたのは。ですからこの箇所を見てもパウロはイエス・キリストを誇りとしていたこと、そのことを記しています。それは神が私をこのように祝してくださったから。この救いは 神の恵みだということを知ってたからです。もう一度今日のテキストに戻ってみてください。ローマ人への手紙の15章のところに18節の御言葉をご覧いただきますと、このように記されています。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださった以外に、こと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、またさらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいましたと。パウロはこの18節から救いの御業について話を進めます。私はイエス・キリストを誇ってるんだと語ったそのパウロ、主の救いの御業に関してより詳しい説明をこの18、19に加えています。まずこの18節を見ていただきますと、今一度パウロはここで救いというのは神の御業であるということを教えています。どこに書いてあるのか、キリストが異邦人を従順にならせるためとあります。異邦人を従順にならせる、何の話でしょう。救いの話です。ちょうどローマ人の手紙の1章の5節のところを思い出してくださいます。ローマ書の1章の5節のところにこのように記されていました。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなんです。いいです。信仰の従順という言葉が出てきます。救いの話です。救われた人々っていうのは神様に対して従順に生きる者たちです。なぜならかつての私たちは神様に背を向けて逆らってきたんです。その罪を悔い改めて神様に従うことを我々は選択したんです。ですからそのように選択してそのように救いに預かった者たちはそのような歩みを継続して行う者たちです。主に対して従順に歩む者たち。ですから御言葉をご覧いただきますと、キリストが異邦人を従順にならせると書いています。異邦人が神に対して従順になっていく、誰の御業か、キリストがと書いています。主イエスキリストがこのような救いを人々にもたらすんだ。しかも19節のところにこうありますね。それを成し遂げてくださいましたって。何を成し遂げてくれたのか、救いを成し遂げてくださったんです。誰が成したのか、キリストはと書いています。ですから明らかにパウロはこの救いというのは神様の御業なんだということを教えています。テモテ第二の手紙の一章の9節のところに、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのですと、このように記しています。テモテ第二の一章の9節です。神は私たちを救ってくださった、つまり聖なる招きを持って私たちを救いへと召してくださったって。しかしこれは私たちの働きではなくて神ご自身の計画と恵みによる、神が私を救ってくださったんだと、そのようにパウロはこの箇所でも教えています。ですからまずパウロはこの18節のところで救いは神の業だと、確かに私は異邦人に伝道するために召された、しかし彼らを救ったのは神ご自身の技なんだ。そしてもう一つ彼が言うのは、実は救いだけじゃない、宣教の働きも神様の御業であるというんです。彼が行った宣教の働きも実は神様の御業である。ですからこの18節の後半ご覧いただきますと、キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいましたと。ここで記されているのは確かに救いです。そしてその救いに至るそのパウロ自身が成した宣教の働きの話です。すべてパウロが言わんとしていることは神の御業であったということを言わんとしているんです。ちょうどパウロがエルサレムに戻ったときに使徒の働きの21章に出てきます。 パウロはエルサレムにいたヤコブのところへ出かけてきます。でそこに長老たちがヤコブと共にいたことが使徒の働きの21章に出てきます。で19節の御言葉をご覧いただきますとこう書いてあります。彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出したと書いてます。情景が見て取れますでしょ。長老たちがいる前でパウロはその宣教の報告をするわけです。その時にパウロが言うことは、彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことをって書いてます。神がなさったことを彼は報告したんです。こんなことを神様はこの働きを通してなされた。こんなことを神様がなされたんだ。その報告をした様子が記されています。ですから人を救う神の御業、同時にこの宣教においても神が彼を用いて働きをしたんです。そのことがこの18節の後半と19節のところに書いてました。まず最初見てくださいます。最初に出てくるのは18節の後半終わりです。言葉と行いによりと書いてます。何を言ったかって、主なる神はパウロの言葉と行いを用いて働きをなされたという話です。パウロという人物の姿がここに見えます。パウロという一人の信仰者はどのように伝道したのか。彼は確かに言葉を持って主イエスキリストの福音を語ったんです。もう一つ言えることは、彼は自分の生き方を持って福音を語ったんです。だからパウロはここに言葉と行いと言ったんです。皆さんもよくご存知のように、行いは言葉以上に力を持っています。証の力を持っています。どんなことでも言えます。でも問題はどんなふうに生きているかです。よくご存知のように、あのペテロの御言葉の中に妻たちに対する教えがあります。その中で皆さんに注目いただきたいのは、覚えてらっしゃるでしょ、ご主人が救われていないケースの話です。御言葉に従わない夫であってもこう書いています。妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。つまり妻の無言の振る舞い、妻の行いによって彼らが信仰へと導かれるんだという話をペテロはするわけです。いいです。その続きにこうあります。ペテロ第一の手紙の3章の2節に、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。彼らの言葉を聞くからとは言ってないんです。彼らの生き方を見るって、これ妻だけに言える話ではありません。すべての私たちに言えるんです。我々一人一人が神を恐れかしこむ清い生き方をしているならば、人々はあなたを通して神ご自身を見るんです。なぜなら行いは言葉以上に力があるからです。何度も言うように、喜びの話をしててあなた自身が喜んでなかったら、あなたの語っている喜びは偽物だということはすぐにバレます。あなたが平安を語っててあなたのうちに平安がなかったら、あなたの語っている平安は偽物だということはすぐに見破られてしまいます。私たちに必要なこと、このパウロがそうだったように言葉と行いによってキリストの証しをすることです。感謝なことにいいです、皆さん。神様がそれを成してくれるんです。その説明します。いいです。マタイの福音書の5章を挙げてみてください。この三条の説教のメッセージの中で、16節の御言葉、こんなふうにパウロが、主イエスキリストご自身が、今パウロが教えてくれていることを、主ご自身がこんなふうに教えてくれます。マタイの5章の16節のところに、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと、こうして見ていただくと、あなた方の光を人々の前で輝かせることと、人々があなた方の良い行いを見ること、非常に関連していることにお気づきになると思います。で、見ていただきたいのは結果です。どういう結果を期待しているかです。 あなた方の父を崇めるようにしなさいというんです。天におられるあなた方の父を人々が崇めるようにしなさいと。ですから主ご自身の仰せになったのは、結果的に人々が私たちの父なる神様を褒めたたえるように、そのようなことが起こるように。次のことをなしていきなさいと教えるわけです。何を言わんとしているんでしょう。まず見てくださいます。あなた方の光を人々の前で輝かせるとあります。何の話でしょう。確かに14節を見たときに、あなた方は世界の光だと言われています。つまりあなたたちは世にあって証しをするためです。何の証しをするか。光を世に明かしていくんです。光とは誰かって、ヨハネの福音書の8章のところ、また9章のところに出てくるように、私は世の光ですとおっしゃった。誰ですとそれをおっしゃったの。神でしょ。ですから神様によって救われた私たちは、光である神を世の中に明らかにしていく。そのためにあなたたちは世界の光だと言われたんです。あなたたちは光のその光源ではないんです。光の元じゃないんです。光である神様の素晴らしさを世に明かしていく、それが私たちの務めなんです。じゃあその光を人々の前で輝かせるにはどうしたらいいのか。見てください。主がおっしゃったように、人々があなた方の良い行いを見て。思い出していただきたいのは、あなたが主の恵みによって救いに預かったその時から、主の働きがあなたの心の中で始まりました。どんな働きか。あなたを主に似たものに変えるという働きです。主ご自身を我々が覚えるときに、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この心地において完全であられた主イエスキリスト、その方に似たものへとあなたを変えていくという働きを、あなたのうちに内住していらっしゃる光なる神がその働きを始められたんでしょう。ということは、愛においてあなたを神様は変えて成長させてくれるんです。神を愛する者に、隣人を愛する者に、人の罪を許す者に、そうして神の愛を実践する者へと我々を変えていってください。喜びにおいても、主ご自身の喜びを持っていつも喜ぶことができるものへとあなたを変えていってください。平安も、神の平安を与えられたものとして、その平安を持って生きるものへとあなたを変えていってください。いいです。そうして神はあなたをキリストに似たものへと変えていくんです。で、それは、その変化というのは、あなたの心の中だけ起こるんじゃないんです。あなたの心が変われば何が変わります？行いが変わっていくんです。あなたの心の中にその神に対する愛が増し加わっていくならば、その神の神に対する愛というのは形となって出てくるんです。心にあるものが外に出てくるわけです。ということは、今我々はこのマタイの5章の16節を見たときに、光である神様があなたのうちにいてくださるんです。その光である方があなたを通して良い行いを生み出していくんです。だから人々はあなたの良い行いを見たときに、その良い行いをしているあなたよりも、その良い行いをあなたのうちに生み出している神を見るんです。そして人々は神を崇めるんです。イエス、そのような働きを神様はあなたを通してなすというんです。じゃあその働きをなしてもらうために何が必要か。あなたが変えられていくことが必要です。あなたを変えてくださる神様にあなた自身を委ねて、その方によって変えられ続けていくことが必要です。またテモテ第2の手紙の3章の17節のところで、16節で聖書は神の霊感によるものであるということを教えられた後、その後に17節では、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためだと言っています。つまり御言葉によって成長するということです。聖書を学び、聖書を実践することによってあなたは変えられていくんです。そしてあなたが変えられることによって、 あなたの内側から良い働きが出てくるんです。そして人々はその働きを生み出している神をあなたを通して見て、あなたを通して知って、そしてこの方を崇める者へとなっていくんです。パウロの歩み、彼は言葉において、そして行いにおいてキリストを明かしました。だって彼は主に忠実に従い続けていたからです。神は彼を大いに祝してキリストにいたものに変え続けて、そして彼から素晴らしい良い行いが生まれて、そして人々が彼の言葉を聞き、彼の生き方を見て、その主を崇めるようになっていった。それと同じことをあなたに神様はしようとしているんです。いいです。キリストがこのような働きをパウロを通して成したんです。パウロが偉かったんじゃないんです。パウロをこのように変えて用いた神様が素晴らしかったんです。でそのことをパウロは言っているんです。だから自分を自慢しなかったんです。私の言葉を見てくださいと、聞いてくださいと、私の行いを見てくださいね、私をこのように変えてくださった神様を見てくださいと、この方が褒められるべきだと。そして19節に続いてこれも、印と不思議をなす力により、これは奇跡の話です。新約聖書が書き終えられていなかったとき、この人々が語ったメッセージが、この福音が神のメッセージであることを証明するために、こういった奇跡が伴いました。その印を見たときに、その奇跡を見たときに、人々は驚いたんです。だから不思議なんです。どうしてこんなことが起こったんだろう。印と不思議と記されています。神はこのように奇跡を行うことによって、彼らのメッセージが神からのものであることを明らかにしたんです。そして最後に3つ目に、御霊の力によってとあります。聖霊なる神様は、このパウロと共に働いたんです。コリント第一の2章の4節に、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。そういうふうにパウロは言います。聖霊なる神様がパウロを祝してパウロを用いたんです。そして神の御業がなされたんです。こうして見たときに思いません？だからパウロはイエス様を誇ったんです。私じゃないって、私を救ってくださったのも神の恵みだし、私を用いてくださったのも神の恵みだって、私のこんな愚かなものをこのように神は変え続けて、そしてこんなふうに神の栄光のために私を用いてくださってるって、感謝です神様って、そして私が誇るのはもうあなたしかないって、あなただけが私の誇りだって。パウロと同じようにあなたも神様が用いてくださる神様の道具です。神はあなたを救ってくださり、神はあなたを用いようとしてくださり、そしてあなたに必要なすべての恵みを与えてくださる。信仰者の皆さん、もう一度あなたの主を見上げてください。主が何をなしてくださり、何をなしてくださっているのか。おそらくその時にあなたもパウロと同じように、私の誇りはイエス・キリストだ、このイエス・キリストを大喜びしながら、このイエス・キリストを心から誇りながら、この方の素晴らしさを一人でも多くの者に知ってもらうために、今日からまた歩んでいってくださる、そのように確信します。そのように歩みを持って、この素晴らしい主を明かしてください。父なる神様、神様の恵みを心から感謝をいたします。あなたが私たちを憐れんでくださったから、私たちはこのような祝福に預かりました。罪が許されて、生まれ変わって、あなたの子供とされて、そして私たちは死んでも生きるという希望を持って今日生きることができる。それもすべてあなたがなしてくださった恵みの御業ゆえです。もっともっとあなたを誇るものに私たちを変えていってください。 くだんない人間的なものを誇ってきた私たちが、真に価値あるもの、誇るべきものを誇るものとして、今日からまた歩んでいくことができるように、一人一人を強めてください。それぞれの心をあなたが、あなたに喜ばれるものへと変え続けてくださるように、そしてあなたを誇るものとして、この新しい一週間も、あなたの素晴らしさを語りながら、人々に伝えながら歩んでいくことができるように、どうぞそれぞれ一人一人の信仰を強め励ましてください。またこの中にまだあなたを知らない魂がいるなら、主よ、どうぞそれぞれの心に働いてくださって、救いはイエス・キリストを信じる信仰によってのみ与えられること、心から信じ受け入れてこの救いに預かることができますように、主よ、どうぞそれぞれの心に働いてください。あなたの恵みに感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。